ラジオ35分。こんにちは、こんにちは。
はい、
さてラジオ35分第12回です。
はい、
この番組は新井薬師にあるギャラリー兼バー35分よりお送りするアートローカルコミュニティ番組です。パーソナリティは私酒こうたと、アシスタントは
青いスイミングでございます。
よろしくお願いします。
はい
はい、これ新井薬師よりお送りしてないんですよね。
はい、いつも皆さんちょっと違和感を感じているのではないでしょうか。
なんとこのコロナ、はい、ね、はい、感染爆発で今回はリモートでやるという
で、ね、ちょっとテスト的にやっていますね。今ちょっと
これさ
電話です、電話、まあいわゆる。
そうだね、これさ、うん、声が被ると聞こえなくなる、うん、
あ、そう、
うん、あ、そうでもない。そっちは、
私は聞こえてるけど。
あ、ほんと、うん、じゃあまあ行きますか、まあまあ、
はい、声じゃ被んない方が、
うん、
まあいいか、でも大丈夫でしょ。
大丈夫大丈夫、うん。
で、そんで
そんでね、結構雑だね今回
そのまあ、なっちゃって、これ12回目なんですけど、うん、前回の収録から本当に2ヶ月空いてしまったんですよね。
そうだね、
ね、
一回ね、なんか集まんない方がいいかなみたいな、ね、
ね、8月に撮ろうかなと思ってたんだけど、
うん、
これで、そう、7月ね、その佐伯新緑くんの展示始まってすぐに宣言だから、
そうだね、もう2ヶ月、ちょうど2ヶ月だと思うよ。
そうですね、うん、いやー、あー、本当に酒さん、でもその2ヶ月休んで、店は休んでたけど、どうですか、何してました。
いやー、なんかいろいろしてたような気がするけど、
よね、
写真忘れちゃうよね、2ヶ月前のこととか忘れてきちゃったよ、いろいろでね、そうね、うん、最近で言ったらですね、
うん、
なんと、
うん、
痛風になっちゃいました。
なして痛風？
え？
ビールの飲みすぎ？
ビールの飲みすぎだね。まあ、もともと尿酸値は高かったのよ。
うん、
もう10年ぐらい微妙に外してたの。う
ん、やっぱ何？それ店やんなくなってさらにビールの量が増えたってことですか？
そう、うん、同じぐらいだと思うけどね。
うん、動かないから。でも動いて、
いや、もうたまたま、まあなんかのきっかけで、
うん、
ポロッと、なんかね、関節になんかあるらしいのよ、うん、その尿が固まって結晶みたいなのが、
あ、へ
ー、これがなんかのきっかけで、うん、なんか破裂して、
うん、破裂、
破裂かなんかして、それでなんか白血球が動き出して、それで炎症になって痛くなんだって。
なんか痛そうですね。え、じゃあ尿管結石とかって言って出るやつは、
うん、あれはまた違うんだけど、
うん、
それも併発する可能性もあるっていう恐ろしい情報を聞いた。
いやだ、
これめちゃくちゃ痛いんだって。
だって酒さんさ、2ヶ月前にはさ、うん、ジョギングする宣言して短パン買ったのにさ、結局全然走ってないから、はい、それも原因がの一つなのでは。
そうですね、だからやっぱ、
うん、
やっぱこのなんつうの、この自粛期間っていうか、
うんうんうん、
やっぱじゃないけど、
うん、
全然活発じゃないよね体が。
確かにそうかも。
え、葵ちゃんはどうですか、動いてる。
私はでも確かに、なんかまあ私7月、まあ2ヶ月前酒さんと短パンを、ゴーフィッシュのライブの帰りに酒さんが短パン買ったと思うんだけど、
そうだそうだ、
でその後私ワンマンライブあって、
うん、
すごいワンマンライブね、みんな来てくれて本当ありがとうございましたと、あと、うん、まあ本当に楽しくやって、確かなんか8月結構停滞してたかもしれないですね。なんか
8月、はいはいはい、
やっぱそんなことに出れないし、
うん、
だからなんかあんまりね、なんかもうご飯もほんと食べる気が起きないっていうか。
え？
この私が。
え？
なんかね、もう、うん、なんか何もかもがめんどくさいみたいな感じになってしまった。
え？ それだけど俺今日なんか、うん、姉貴が電話してきて、
うんうんうん、
まあこれ変なあれだけど家族の話なんだけど、
うんうん、
なんかうちの両親というか父親がね、うん、なんか特に最近なんかいろいろこの期間にこのコロナになってかなり、うん、なんつうんだろうな、めんどくさがってるっていうのを聞いたね、うん、
コロナにコロナのこの期間になってってことシーズン、
まあもともとそういう気はあったけど、さらにやっぱ老人はやっぱ厳しいんだろうなって。
ああ、みんなどうしよう、これもうブレインフォグ状態になってんじゃないですか。
まあそれでじゃあ何、そのもう結構前の話だけど、
うん、
ワンマンは
どんな感じだったの？ワンマン楽しかったです。めっちゃ本当にいいライブをさせてもらいましたが、そう、たくさん人も来てくれてね、あの時まだ平和だったかもしれないですね。あの時35分までやってたから、7月10日だから。
そうだね、あれね、最新力のやつやってる最中だった気がするな。
そうですね、そうですよね、
うん、うん、だからあの時はまだ宣言は出てなかったね、
うん、そうですよね、
うん、
はあ、でもなんかこの2ヶ月で確かやっぱ変わったことといえば、やっぱワクチンを打ちたくなかったけど、うん、やっぱ打とうかなと思って、
うん、
予約したんだけど、でもやっぱ怖くなってキャンセルしたくなってるという、ちょっとどうしたらいいのか分かんない感じ。
ああ、これは何とも言えないけど、
ね、え、でも酒さん打ったんですよね、一回。
僕一回打ちました。なんかそのいつ解除されるか分かんないじゃん、分かんないっていうか、うん、解除されるって言いながら今伸びてる状態じゃん、
うん
うん、でやっぱ感染者が増えてるから、
うん、
まああのバーでに立つって思うと、うんうん、打っといた方がいいのかなっていう。
そうですよね、
まあ、自己判断というか、
ま
あまあ客、お客も多分 ね安心するだろうし、まあ自分もね、う
ん、ワクチン打ちましたってじゃあ張り出すんですか店に。
いや張り出さないけどいやでもさ、そういうことになることになるかもよ。フランスとかなんかワクチンパスポートとかあるらしいからさ、
うん、あります。まああ、どうしよう、なんかマジ怖くなってきた本当に。なんか打ちたくて、でもすっごい頑張って予約取ったんだけど
全然取れなかったでしょ。
全然取れなかったです。でもなんかカチカチカ、なんか真剣に急になってやっぱ打とうと思ったんですけど、
うん、
やっぱちょっと昨日ぐらいからマジ怖くなり始め。
どういうとこで怖くなるって。
なんか打ったら死ぬかもみたいな。
まあね、死んだ人いるしね。なんとか異物混入とか言ってるからね。
そう、
俺の友達その異物混入の番号の
打っちゃった。当たっちゃった。ああ、
それこそモヤモヤだよね一生。
確かにモヤモヤっていうか、もう死ぬかもって思いますよね。
つうか一生引きずるよね。
確かに一生引きずるかも。あん時あったらこれってもしかしてあん時のあれなのかなとか思っちゃいそう、うん、
ね、
うん、
なんかそれぐらいわかんない、初めてすぎてね、怖いんですよね。
まあでも打つかな。でもなんか、まあでも、
うん、
そう、なんか筋肉注射だし、
うん、
まあその何？ワクチン自体もその消えるみたいな。
ん？ワクチン自体何？
打っても、まあ一生残るものではないみたいな説とか。
うん、説なんだよね。
なん
つって。
急どうしよう、急にドタキャンしたら。でもまあそれ
ドタキャンしてまた予約してみたいな。たださ、そのさ、予約状況がさ悪すぎるじゃない、うん、その今、うん、それちょっとふざけんなっていうか、どうにかしてよって思うよね。
あ、何、どういうこと？予約してないやつが多いってこと？混んでる。
違う違う違う、そう、混んでるってこと。混んでるっていうかさ、そんなね、なんか一日ネットに張り付いてさ、
うん、
やっと予約取れるみたいな。
そうなんです、
なんか。
しかもね、このネットに張り付かせる感じが私のなんか本能をかきたてたというか、よし絶対取るぞみたいな気になってしまって。
あ、なるほど。
負けねえみたいな気になってしまって。
なんか言うもんね、なんか嵐のチケットを取る勢いで予約しろみたいな。
そう、そんな感じだった。でも急になんか、それ取れてよかったとか思ったんだけど、急にまた、うん、なんかこれ星回りの影響ですかね。ちょっと今回あのマヤとお呼びなんですけど、またマヤちゃんに占ってもらいたいぐらいの感じなんですが。
あ、そうですね、うん、これこれだけどまたデビルが出たらもう困っちゃうよね。
でもじゃあキャンセルすんのかって言われたらね、キャンセル、
さて、打ってるんでしょうか、次の放送の時に葵ちゃんは。
いきなりキャンセルしましたとか言って言っちゃうそれを占ってほしいわ、来月の私はどうなってますかみたいなそうね、本当に分かんないもん、マジで、
うん、まあでも、まあ、不安なのも分かるし、これからどんどん変異株がね登場してくるっぽいから、
まあね、
ワクチン打ってもねどうなのっていう気にもなってくるよね。
まあ打たなくてもかかって死ぬ可能性とかもあるから、まあ
まあ重症化するっていうよね、
うん、
言ってるよね、うん、
そうそうそう、まあ全部なんからしいね、言ってるよね、うん、
庶民っぽいねこの話俺ら
ちょっとね、まあそんな、もう本当だってこういう話もさ最近できないわけですからね、本当なんか飲み屋とか行ってさ、うん、どうのこうのみたいなこと一切やってないし、ね、結構これ本当なんかモヤモヤ溜まっていきますよね、なんかモヤモヤっていうか、
うん、
なんか結構話する人と話するっていうことの大切さみたいなものが、
そうだね、あと話さないことに慣れてきちゃってるね、
うんうん、やっぱなんか
他人と、うん、
近況言い合うの大事ですよね、
うん、大事かもね、うん、
基本的に、うん、みんな会話、うん、これを機に近くの人と会話をしてみてはいかがでしょう
かいかがでしょうか、まあね、このリモートでまたもう一回ぐらい やるかもね、
う
ん、
そうですね、やりましょう、うん、でもこのやり方もし浸透すれば結構気さくにできるから、
うんうん、まあ本当今本当初めての初めてだからね、これがちゃんとできてるかどうかも分かんないけどね
分かりませんみたいなまあそんな
感じですかね、
こんなとこで今週の一曲いってみますかね、
いってみましょう、うん、
じゃあちょっとまた青いスイミング&ミノル田中の曲をかけたいと思います、
はい、
砂丘、
砂丘、
ここは日本海。
では次のコーナー、あの話題のコーナー行きましょう。
はい、踏切が開きません。はい、踏切が開きませんのコーナー、新井役師といえば踏切、待っても待っても開かない踏切、いつ開くんだか開かない踏切、なんだかモヤモヤする、そんなモヤモヤした気持ちを、メールをいただき共有していくコーナーです。
はい
ですね。はい、踏み明け久しぶりの
久しぶりですね、
コーナーなんですけども、今回メールをいただいておりまして、はい、はい、初めてのお方のメールを読みたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ラジオネームゴリゴン一世。基本的に病院というところへ行くのが苦手で、なかなか行く勇気がないのですが、なんとも体の不調が気になり、病院に行かなあかんなと決心をしたとこでございます。どこの病院へ行くかリサーチしていたのですが、なるべく行ったことのある近所の病院にまず行ってみようと思い、ネットで某病院のホームページを見てみると、ネット予約というのができるらしく、電話する勇気が私にとってめちゃ好都合システムでした。わかるわかる、予約めんどくさいよね電話するので、いざ診察券番号と生年月日を書き込むと名前がバンと表示されるのですが、名前は合ってるのですが名字が違う、私は井上という名字なのにイメウモと表示されるのです。あなたはイメウモ何々さんですかと表示されて、はいといいえを選ぶようになっています。いいえを選ぶとまた前の画面に戻って診察券番号と生年月日を書き込む、そしたらまたイメウも何々さんですかと表示される、いいえとクリックの繰り返しですね。で、現物の診察券には正しく井上〇〇と書かれているので、多分イメウも〇〇さんですかと聞かれてもはいと答えればネット予約に進めるはずとは思いつつ、結局私はイメウも〇〇という名前を受け入れられず、はいをクリックすることができませんでした。どこをどう間違えて井上からイメウモになったのか、めちゃくちゃモヤモヤしています。ネット予約は諦め、病院へは結局直接行って診察券を見せて待っていましたが、イメウモさんと呼ばれることなく、以上です。以上です。
最後なんか言ったけど、
ええ
最後多分なんか変な、うん、なんつうんだ、ちゃんと聞こえなかったけど。
嘘、いや、
うん、
酒さんには聞こえてなかったかもしれないけど、
録音はできたと思います。じゃあ
聞こえてましたよね。うんうん、
オッケ
ー、聞こえなかった。嘘、じゃあ一応最後の結末もう一回言うと、
まあまあでもやってみようか。
あ、そう、
うん、
大丈夫、結末言わなくて。
結末もう一回言って。
結末もう一回言うと、ネット予約は諦めて、うん、病院へは結局直接行って診察券見せて待ってたら、イメウモではなくてちゃんと井上と呼んでもらえたということです。だからなんでコンピューターだと井上じゃなくてイメウモになっちゃったのかって、うん、めちゃくちゃモヤモヤして、うん、まあ、イメウモ なんか梅干しの芋みたいな感じだけど、イメウモって何の意味もないですもんね。
そのイメウモさん、
うん、
いい名前の気もしますけどね。
井上よりね、やっぱでも
井上よりかわかんないけど本名よりイメウモの方がいいって
そうそう、井上の方がいいですよなんか、うん、でもやっぱりこれはいでいけばサクサクいくんだけど、いいえをクリックし続けたっていうところにこの人の性格が出てますね。
ああ、そうですね。イメウモをやっぱ認めない、う
ん。認めない。井上なんだという。
うん。もう認めたらやばいって思ってたんだろうね。
うん。うん、一つ一つのことをしっかり、正しい状況で進めていくという性格が出ていると思います。
うん、あ、そう思います、僕も。
いいですよね。適当にしないで、適当に進めるって。うん、
そうね、だって普通だったらもうこれいけなかったらもういいや、イメウモでっつって言って、まあ診療受けてから、いや、うん、イメウモじゃないんだけどっていう話になるもんね。
確かにネットで見ると、
うん、
確かにこれそうですね、病院のパソコンではどうなってんのかってことですよね。
でも最後に井上さんって呼んでいただけたってことは、
じゃあこの方の、井上さんの、
いや、そう、いや、家のパソコンの問題はないんじゃないの？
ですよね。たぶん、その患者さんが見る側のシステムが、ちょっとひらがながおかしいみたいなことですよね、きっと。
そうだね。あ、わかった。
何何？
なんで最後、井上さんでちゃんと呼んでもらえたかっていうのは、基本保険、あれ持ってくじゃん。健康保険。
何その分かったって言って保険証見てたから
そうそうそうそうそう保険証見てだから看護婦さんも分かったんじゃないの。
めっちゃすごい、あ、すごい発見でもないけど、まあそうです、そうかもしれないね。まあそうでしょ。
うん、
じゃあこのまあモヤモヤ、これね、まあモヤモヤしててもいいんですよね。モヤモヤを共有するコーナーだから、このモヤモヤを何も無理やり解決する必要ないので。
そうだね。
もうなんでだろうねっていうね。
なんでだろうっつったらあれかもね、
うん。
キーボードのタッチでもしかしたらちょっとい
い目、
ね。違くね、そうじゃないかな。
いい目、
ね。いい目、ね。いの、あ、M と N が近いじゃん。
確かに。いい目、ね。
なんないか。
いたずらですかね、これは。じゃあもしかしたら病院の人の、
いたずらっていうのもあるかもね。そういう
なんか鬱憤がたまって
嫌なやつだね、そいつそんないたずら、いろんな人の名前をさ
名前に変えるっていう、井上イメウモだからね。でも結構センスありますよ、イメウモだなんて。
なんかね、イメウモいいなって思って
る、ね、あんまり思いつかない
ね。イメウモいいよね。
をいたずらするとした
前田メイタとかわかんないけどまあこれ、そうね、だからこれもう受け入れちゃえばいいんじゃないですか、
イメン。
だから別に実際は井上さんって呼んでってもらっ、リアルワールドではなんつうの、井上って呼んでくれてんだから、もうバーチャルのそのコンピューターのネットの世界ではイメウモでもいいんじゃないの。
はい、受け入れて、
なんかまあパスワードみたいな ID みたいなさ、もうイメウモがもう自分の ID みたいな感じで、
イメウモ、みたいなパスワードとかこれから作
る。あ、それいいんじゃない。だからちょっと一人増やすっていうか、自分をね、
イメ
ール
、Gmail
そうそうそうそうそうそう。だからなんか SNS とかも名前をイメールにするとかね、それ匿名が欲しい、
なんか
もらっちゃったみたいな、名前を、
これからイメージネームもと、
あ、そうですね、ラジオネームもイメージもでいいと思
う。そうです、ちょっとですかっていう、イメージも受け入れたかどうか、頼りをもらえますかね。
そうね、
ご利
それいい、新しい自分が誕生したってことで、
いや、いいです。名字をちょっといたずらされるなんてね、なかなかもう大人な。
そうだね、あれだね、外国人に間違えられるぐらいだよね。だから目でとかさ、なんか、なんか
あるか
、あるよ、
そう、まあね、
たまになんかアルファベットで日本語の名前ってなんか読みにくい時あるじゃん。
確かに、読みにくい、
まあそういう、
まあじゃあ
それぐらいですね。まあ
日々に生きた、
そう、いいバグだったってことで。
そうですね。ね、なかなかハプニングもないですからね、最近本当に。
そうね。だハプニングを喜んで受け入れていこうっていう。
そしていこう。じゃあそろそろ、はい、こんな感じでしょうか。
開いたんじゃない？
な、今後も踏切は開きます。しておりますので、そうそう、メールもね、
あ、そう、
そう、言ってください。
35分のウェブサイトが新しくなったんですよ。
うんうん、
で、そこの35分のサイトからラジオも聞けるし、うん、投稿もできるようになったんで、その投稿サイトから簡単に投稿してもらえると、このモヤモヤのこの踏切が開きませんのコーナーでもいいし、まあ何でもいいです、何でもいいんで、ちょっと皆さん茶化して送ってください。
ください、お待ちしてます。
今月の俳句、今月は尾崎芳斎という方を紹介します。で、はい、尾崎芳斎は種田三等歌と並びにね、自由律俳句というので、うん、もうかなり有名な方なんですけど、うん、まあ、おいちゃんは知ってますかね、尾崎。
いや、なんか知らないかなと思ってたけど、なんか名前は聞いたことあるようなような気もしてきたって感じ。
なるほど、うん、じゃあ、まあ、尾崎芳斎のプロフィールを紹介します。
はい、
本名尾崎秀夫さん、
うん、
鳥取県鳥取市出身、1885年1月20日生まれ、まあ、明治18年。
うん。ヤギ座かな？
うん、ヤギ座？ 1 月ってヤギ座なの？
1 月20日ぐらいまでヤギかな。
まあいいや。で、1926年、大正15年4月7日に亡くなるという。で、41歳。
ね、はい。
東京帝国大学法学部を卒業、
うんうん、
まあ、現在の東大です、
うん、
で東洋生命保険に就職して、うん、大阪支店次長を務めるなど出世コースを進み、贅沢な生活を送っていたエリートでありながら、突然それまでのエリート生活を捨てて無所有を信条とする一等園、一等園っていうのはちょっと後で説明します、うん、
はい、
一等園に住んで俳句三昧の生活に入る、
うん、
で最後は小豆島の寺でもう極貧の中、ただひたすら自然と一体となる安住の日を待ちながら俳句を作る人生を送ったと、そういう方ですね、
うん、なんかこういう明治とかからすでになんかエリートコースみたいなのあったんですね、
あったんだね、うん
うん、
でまあ一等園っていうのが、うん、なんか京都にあるらしいんだけど、うん、西田天皇っていうのかな、西田天皇が始めた争いのない生活を実践する一つの道であるって、うん、一等園は一つの宗教とも取ることができるが、特定の本尊があるわけでもなく、修行者は大自然に向かって礼拝し、またその生活そのものを祈りとすると、
うん、
いわば原始宗教的なものであると
、うん
うん、で、修行者のことを道人と呼ぶらしくて、大自然をお光って呼ぶんだって、
うん、なるほど。
でその道人、その修行者はそれぞれは自身の信仰を持つことは否定されない、だから別に何を信じてもいいってことですね、
うんうん、なんか行きたくなってきた、その一等、
もう何もかも今あるんだって京都
にね、行こっかな、
ね、1週間ぐらい行ってみたいよね、
1週間でいいなら行きたいわ、本当。
いいんじゃん、逃げちゃえばいいんだから
ね、うん、
やんなったら、
うん、疲れや、お疲れ
わかんないよ、なんか結構まあ結構そういう人がいるんじゃないですかね、そういう人生に何かぶち当た
ったり、1週間ぐらいなんか知らん場所で寝たいっていう感じがあるかも
しれない。行ってみてほしい。
でもね、まあこの保険会社で働いて、いきなり、ね、まあ貯金はあったのかな、うん、最初の方はね。
最初の方はあったんじゃない？でもなんかすごい、なんか癖のある人だったらしいね。まあ、かなりね、周りとのトラブルとかも多かったみたい。
まあね、だってこの人自由律俳句の人だから、もう俺五七五とかも無理やねんみたいな。
そうそうそう、そういう、うん、もう季語も無理やっていう。
季語もはあ、うん、言うこと聞かない。まあでも、ね、羽田三島からと並び自由律俳句の有名な人ね。
そうそうそうそう。じゃあちょっとまあ、はいはい、よ俳句を読んでみましょうか。
はい。
まあ本当この方斎といえばっていう一句がまずあって、
うんうんうん、
じゃあそれいきます。
うん。
咳をしても一人。
これは知ってる。咳をしても一人聞いたことある。
あるでしょ。まあこれがもう尾崎方斎といえば、
よく使われてますね。
咳をしても一人。うん、
よし。辛いなあ本当。
どう？
寂しい。
え？
いや。
葵ちゃん的に
咳をしても一人、この咳の音が、うん、咳をしても一人
でもなんかうん分かるって感じ、うん、
そうだよ、ね、
いいんじゃない、
うん、
これは分かる、共感度が高い。
まあ風邪の時とかそういう感じだよね、基本ね、一人暮らしとかさ、一、うんうん、人、まあ一人じゃなくても、
うん、
なんつーの、もうえなんつーの、風邪をずっと引いてて天井を一人で見つめてる時とかあったな、はい、
あるある、全然辛いですよ本当に、
うん、まあだけどこの人そういう孤独みたいのにちょっと浸ってるよね、
うん、あ
俺は孤独だみたいな感じじゃない。
まあね、確かにいきなり一等園とか行くぐらいだから、そうか、
うん、
そうか、うん、
じゃあ肉目いきます、
はい、はいはい、
入れ物がない両手で受ける、
何か豆腐とか、
え
豆腐とか買いに行ったけど入れ物ないな両手で、
そうそうかもね、うん、
入ったみたいな、
入れ物ないから仕方ないから両手で受けるのかな、仕方がない、うん
うん、タッパーとかない時代ですからね、
うんうん、なんかないから両手で受けるっていう、うん、
もしくはその入れ物っていうなんかいうのは何ですか、
ん
タッパー
箱とかバケツとか
自分の
バケツとか、
バケツとか、うん、まあ、そういうことか、水とか、
まあ俺のイメージ普通に考えるとなんか水を思い浮かべちゃうけどねこれ、
あ、
うん、
まあ何でも置いておけるものなどないんだということですかね、全て両手で受けるけども両手からも落ちていくし、うん、みたいな、
そういう感じかも、なんかそういうちょっと全入ってますね。
かな、あ、まあ、
気
合うかも。
気合うかも。結構だからミニマリストなのかもね。
ああ、私ミニマリストじゃないっていうか。私のことは。
それそうなの、ミニマリスト。
いや、私ミニマリストじゃないから合わない。
合わない。物だらけ。
物多すぎる暮らししてるから。
ああそっか、じゃあ合わない、
うん、
じゃあ最後3句目最後いきます、
はい、
夢さめし、
うん、
目をひたと闇に見開けり、
あー一人で、
うん、
あどうぞ2回言ってください。
2回言うね、夢さめし急に2回言う、さっきまで1回だったからね。夢さめし目をひたと闇に見開けり、
あ、一人ってことね、
まあそういうことだよね、
うん、
夢が覚めて目を開けても、
うん、まあ闇でね、
闇に見開けりっていうね、
なんか孤独って感じですよね、うん、
まあこの人本当にそういうのを望んだっていうか、うん、
まあね、
うん、で本当多分確かちょっと分かんないけど孤独死なんじゃないかな、
うん、まあ孤独死になるでしょうね、
うん、
これだって一等園になんか世話してくれる人とかいないんでしょう、なんかいるのかな、
まあ周りに人がいるからなんか何かしら いるんだろうけど、なんかね喧嘩したりするっぽいよね、あんま合わないっていうか、やっぱ結局だからそういうとこ行っても、
うん、
人と関わることがなんかもうダメじゃないけど、
大変な、そういう人って生きるの大変ですよね、
大変ですよ
ね、喧嘩までしないけど、でも喧嘩とかできる人間が羨ましいような気持ちもありますけどね、
まあね、 まあだけどこういう人がやっぱね、うん、そういう芸術というかそういう覚悟を決めた人って大変だぞっていうことだよね。
表現っていうのは甘くないということですね。
そういうことにしましょう。
はい、
ってことで今月は、はい、あの尾崎豊斎さんを紹介いたしました。
やりました。
はい、
いや、さけさん、あのですね、はい、前回のラジオ収録の時にメールをいただいておりまして、
うんうん。
いつも八百屋さんを35分の前でやってくれている、
青三角、ね。
野菜売ったり、
うん、
はい、青三角、デザインしたり、いろいろ作ったりしてる、青三角から、
はい、
今度はあの35分のスポンサーに、あ、ラジオ35分のスポンサーになりたい。
言ってましたね。
で、青いスイミングに、あの曲を一曲 CM ソング作ってもらいたいということで
オファー来ました。
作りました。
おお、作ったんだ。たな、
そう、
何時だ俺らは。
そう、とりあえず曲を作って、これでもまだ CM になんかね、うん、CM にできてないんだけど、とりあえず曲は作ったから、
うん、
その曲を一曲聴いてください。はい、青三角のテーマ、
野菜はみずみずしい、今が最高、瞬間を味わえば胸がはち切れる、頭はフル回転、瞳はキラキラ、湯気はもくもく、大根パリパリ、一味違う畑にデザイン、今を焼き付けよう、青三角。
おお、
はい、
すごいじゃないですか。
ね、
うん、
作りました。これを7月に作ったんだけど、8月に早く出したかったんだけど、
うん、
今発表になった。
なるほど。これだけどさ、うん、CM ソングってことで、なんかやっぱナレーション的なものを
入れる。そうですよね。そう。それが問題で、これだとちょっと映像感な感じ、
うん、
なんかラジオ CM とテレビ CM ってやっぱ違うなっていうのが思って、
まあ、
テレビ CM だったらこの歌と映像でいけると思うんだけど、
うんうんうんうん、
ラジオだとやっぱり最初にどうしようかなと思って、これから。
そうだね。だから、青三角に協力してもらった方がいいんじゃないの？
そう。
なんかそういうね、その青三角とは何もんやみたいな。
そうですよね。でも CM だからね、そんなにまあ長くはしないけど、
そうだね。
いい感じの、うん、ちょっと佐古道夫張りの CM を作っていく。
まあこれちょっと相談、まあ、青三角からのあれを待とう。返事を。
そううんうんうんうん、うん、そうね、そうしよう。
彼女たちの、
うん、
あのアイデアを聞いて、
うんうんうん、
うん、
ラジオ CM を組み立てよう。だから映像もちょっと作りたいなとは言ってるんですよね、これに。
お、映像まで
YouTube とかの映像。
すげえ、青三角ついに YouTube を始めるってことですかね。
いや、青三角じゃなくて、なんか、
うん、
私とか周りの、ま
あのね、
女性たち、うん、
おー、
いや、わかんないけどね、まだ全然進んでない、
うん、
まあそういうのもやりたいねみたいな、
うん、いいんじゃないですか
ね。え、
そう
そ
う、
うん、なんかアニメーション的なやつ。
なるほど、
うん、
いや、やってくださいよ。青三角もなんかそういう大根が出てくるでしょ、
ね、うん、ですかね。
そういう感じかな。そうそう、ちょっとでもテレビ CM っぽいのも面白そうですよね、こういうのね。
そうね、ちょっと、うん、考えてなかったから、どんなのができるんだろうね。葵ちゃんが作るとどんなになっちゃうんだろうなっていう。
いや、まあ私だけじゃなくて何人かでね。そうそうそう、
なるほど、うん、じゃあこうご期待ってことで。
こうご期待です。ありがとうございました。青三角の活動もこれからちょっと楽しみに。そう、八百屋さんも8月本当はやる予定だったんだけど、
そうなんだよね、
状況でね、宅配、うん、宅配っていうか通販だったんですよね。
まあね、だから彼女たちもいろいろ考えて。
ね。
うん。まあ状況に応じてやって。状況に応じ
てね。そうそうそうそう。だからそんな8月でしたよね。
8月。まあそれももう終わり、9月。
そう、9月。本当に何だったんだろうって感じですけど。本当に。
で、9月の35分、うん、休業中の35分なんですけど、はい、今、佐伯新良くんの写真展が、うん、まあ7月、さっきも言ってた、7月で5日間かな、やって、もう突然緊急事態宣言で、もう今、ちょっと一時休止的になってるんだけど、
うん、
まあ解除したら始めようっていうことで、
うん、
でもどんどん解除が伸びてってんだよね。それで、うん、今回も本当にこれで何人だっけ、12日で解除されるのかいっていう状況って、
ね、
う
ん
う
ん、なんか無理っぽいですよね。
無理っぽいよね。だからまあちょっとこれは最近新龍くんとも相談しつつって感じなんだけど、うん、まあ、うん、どうなんだろう、
うん、で、うん、多分祝日とかがあって、
うん、
祝日とかにも解除させないつもりなのかなとか思っちゃった、
うん、まあでも今までの流れからするとそうだし、
うん、
まあ感染者がすごい増えてるから、
5000
なんか35分もやっぱ結構密になるケースが多いからね、なんかどうしたらいいんでしょうっていう、まあそうね、状況を見て始める感じですかね。
あ、ね、早く再開できるといいですよね。
そうですね。
うん、
葵ちゃんは今月はなんか、
今月、
うん、
今月特にですね。で、私ね、この前ね、8月22日にライブやったんですよね。気をつけながらね。それはなんか、はい、前にもちょっと言ったか分かんないけど、なんかループテープを作ってる浦くんっていう人がいて、うん、まあ、その浦くんの展示にまつわるライブだったんですけど、
うんうん、
そうそうそうそうそう、なんか、そうそうそう、すごい、あの昼間のイベントで、
おうお
う
お
う、なんかね、タイムテーブルきっちり決まってたのに、8分ぐらい、もう無視してしまって、やってしまって、ちょっとすごいショック受けたんだけど、私が。
無視っていうことは、おっしゃったってこと？
無視っていうか、そう、なんか、絶対自分の中で押さないつもりだったのに、8分も押すっていう、
うん、
結構ありえんミスをしてしまって、
うん、
まあ、誰も怒ってないんだけど、
うん、
みたいな。
あ、やっぱそれってミュージシャン的には、なんつうんだろう、うん、あ、押してる、
やっちゃった、
みんなそういう感じなんだね。
そう、なんか私もしかしたらなんかさだまさし見たくなって MC しちゃったのかもしれない。
覚えてないの？
いや、 MC はちょこちょこ曲の紹介とかするんだけど、でも8分も伸びると思わなかったから、
うん、8分喋っちゃったってこと？
いや、8分ずっとじゃないけどなんか知らないけど8分プラスされちゃったんです。だから、いや、私のさだまさしか
がいいじゃん、さだまさし。なんかさ、なんつうの、そういういいミュージシャンはあれだよね、なんつうの、曲より喋りが長いっていう噂だよね。
そうですよね。私の場合別にそこまであの熟練の域に達してないけど、その、うん、MC もそうなれたらいいですよね。私どっちか勢い任せなとこあるから、
踏み入れてしまったんじゃないの、さだまさしのとこに。
さだまさしね、ちょっとでもタイムテーブル守っていきたいなと思いました、さすがに。
なるほど、
うん、まあでもそんなライブも無事に終わってって感じで、今度そう10月にね、ライブをまた予定してるんだけど、また
あ、本当、
そう、まあ無事にできるといいなって感じですね。
なるほど、
はい。
で、僕があの10月、
うん、
1日から10月24日まで、あの、個展やります。
お、
うん。そう。結構急に決まったんだけどね。
うんうん。
曝露横山、曝露町の寒山ギャラリーっていうとこで、
はあはあ、
あのね、佐伯新龍くんもね、やってた、
やった
とこなんだよね。そうそう。そこで。
作像からなんか花来てたような気がする。
そうだよね。
うん。
で、そこで、そう、やるんで。で、最近作った、あの、作品集、写真集の写真展をやります。
はい。
なんで、皆様、ぜひ来てください、ね、うん。
いいじゃん、いいじゃん。
うん、まあだけどオープニングとかそういう感じじゃないかな。まあ
ね、オープニングとかではないです、うん、まあポツポツ行く感じですね。在廊は？
在廊も、まあ、35分がなかったら結構すると思うけど、
あ、
まあ、その時35分やってたら、まあ、うん、休みの日とか、まあ、行ける時はするし、
うん、忙しいですねそれもね。
そうだね、まあ、だけどなんか今回、まあ、結構自分では作れないようなプリントも頼んでて、
うんうん、
まあまあ気合い入れて、まあ、まあまあっていうかかなり気合い入れてやるんで見てほしい、うんうん、みんなに、
うん、見に行きましょう、みんなして、うん、まあバラバラに、
うん、バラバラでもまあまあいろいろ考えて、
いろいろ考えて、うん、
はい、って感じですかね。
はい、暴露町いいね、久々になんか、うん、知らん町、
うん、まあまああの辺ね結構ギャラリーもあって、
そうですよ
ね、最近行ったらもうすげえ閑散としてるから、
うん、
まあこの時期ではいいんじゃないかっていう。
そうですね、
うん、まああとギャラリーだし、そんな喋ったりしてないから、
うん、まあ、うん、うん、そうだそうだ、ギャラリーは感染率低いでしょ、
うん、そうで、なんでってことですね。
はい、無事になんとかこのオンラインやりました ね、 ね、
まあね、これなんか結構慣れてないから大変だし、なんか Wi-Fi の環境とかね、まあ何が問題か分かんないけどね。
そうですね、でも TBS ラジオの森本武子とかもいつも別スタジオからやってるぐらいですから、
うんうんうん、
まあ慣れていけたらいいんじゃないですか。歌丸も全然あの、
そうだよね、
これやってるし、うん、
そうね、まあちょっといろいろこれで問題点があるだろうから、それを克服しながら、
はい、
まあそうね、そんなあんま間空けずにできたらいいなと思っています。
はい、このラジオ35分終わってません、
終わってませんので、
はい、終わったと思われますから2ヶ月も やんなかったら
本当だよ、
うん、
とあと今回福田さん、あのスイートドリームスプレスの福田さんのコーナーがなかったんだけど、
はい、
これ今回ちょっと実験ってことでね、
そうです
ね、でこれやった後にこれいけるなと思ったら、あの福田さんにも頼んで参加してもらうんで、
終わってません、
終わってません、
はい、
ことで、
はい、
こんな感じで、
はい、引き続き頑張って生きていきましょう。
はい、じゃあ第12回ラジオ35分、
はい、
スタッフ、
はい、
湯川静香、はい、宮本真也、パーソナリティは私酒幸太と
青いスイミングでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。